はい、皆さんおはようございます、それではですね、今日はちょっと画面はないんですけれども、この資料がありますので一緒に見ながらやっていきたいと思います。じゃあ今日はエペソ人への手紙です。エペソ人への手紙、まずタイトルから見ましょうか。タイトル、本書簡がエペソの教会宛てに書かれたことは初代教会のほぼ全員が同意していた。そして例外なく全ての写本にはエペソの人々へという表題が付けられている。ですからタイトルはエペソ人への手紙になっていますね、今はですね。で、著者はですね、パウロが著者であることについてこれまで疑問が差し挟まれたことはない。これはもう明らかにパウロの著作です。歴史的背景を見てみましょう。今までその少しずつ見てきましたけれども、ローマ市民として権利を行使してシーザーですねに訴えたパウロはローマに送検された。これはおそらく紀元61年春のことであった。ここで彼は2年間囚われの身であった。故に本書簡は紀元62年頃書かれたものと思われる。囚われの身でありながらある程度は自由であったらしい。かえって木工と執筆の好機となった。彼はこの機会を利用してアジアの教会に多くの教理的実践的教えを書き送った。この手紙はコロサイ書やピレモン書と同時期に書かれたようだ。執筆中彼が囚われの身であったことは疑いの余地がないが、ローマでの監禁状態は手紙の執筆に好都合であったようだ。ローマの獄中で速やかな解放を望みつつ彼は執筆に専念した。残虐なネロが当時の皇帝で、放獣、贅沢、殺人は至るところに見られた。書簡が執筆された頃、英国ではボーディシア、他の名前ボーディカと言いますけれども、の反乱が起こり、ローマ軍だけで7万人以上が戦死した。このような混乱のただ中にあって、深い思考と霊感によって、使徒は唯一、人に平和と一致を回復することのできる信仰についての気高い書簡を表した。それは新約のアルプスと呼ばれているということですね。皆さん少しこのパウロが、また振り返ってみますと、パウロがこのエペソ人への手紙をどこで書いたって言ってますか？ローマの獄中で書いたということですね。で、そしてエペソ教会はパウロの1次、2次、3次伝道旅行のいつ建てられた教会でしたっけ？3次ですね。3次伝道旅行。本当は、2次伝道旅行の時にエペソの方に行きたかったんですね。でも聖霊によって、止められてですね、2次伝道旅行の時にはマケドニア、ヨーロッパの方に渡って行ったわけですね。ですからそこでピリピア、テサロニケ、ペレア、そしてアテネ、あとは、コリントなどに教会を建てたわけですね。で、2次伝道旅行から帰ってきて、3次伝道旅行の時に念願のエペソに行って、教会を建てて、皆さん先週の学びを、先週のですね、教科の学び、皆さん覚えていらっしゃいますか？ちょうどそこの話だったんですけれども、エペソから、第3次の伝道旅行は全部で5年ほどかかったんですけれども、2年以上をこのエペソで過ごしたんです、ですからエペソに行って、エペソで、彼は本当はもうちょっと いるつもりだったんですけれども、そこで追い出されてしまうんですよね、逃げざるを得なくなったんですよね。何の出来事があったんでしたっけ、エペソで。選手の強化の内容です。デメトリオっていう人がいて、 で、その人はどういう仕事をしていたかというと、そのアルテミス神殿があって、そこでいろんな像を作って売る人だったんですよ。で、それに銀箔をこう着せて、それで売る人だったんですけれども、パウロがいる3年の間、彼らの売り上げがぐーっと下がっていくわけなんです。なんで、多くの人がパウロのメッセージを聞いたから。で、それでパウロの存在があまり面白くなかったわけなんですね、彼にとっては。で、本当はそういう経済的理由だったんですけれども、宗教的理由だって、もう私たちの伝統と、私たちの宗教を妨げるものだって言ってですね、それで彼を裁判場に立てようとするんですよ。で、それでパウロはそこにいられなくなって、で、逃げるんですね。で、それでまた、マケドニアの方に回って、帰り道にまた寄るんですね。エルサレムに、五旬節に合わせて行こうとするんです。で、そこでどうなるんですか？本当は、エペソに行きたいところだったんですけれども、なぜかエペソに寄らないで、その下にある、ミレトっていうところにエペソの長老たちを呼んで最後の挨拶をするんですよね。それは使徒行伝の内容に現れてました。教科の内容にあります。で、それから、戻るわけなんですよね。で、ツロとかカイザリアとかに行くんですけど、そこで、教会の人たちがどうするんですか？エルサレムに行くなと。なんで？あなたを捕らえようとする、すると聖霊が教えてくださったと。だからもう国力止めようとするんです。でもパウロは聖霊の導きによってエルサレムに行きます。で、それで逮捕されて今ローマに送検されたわけなんです。で、そのローマにおいて今エペソ教会のことを思いながら手紙を書いたのがこのエペソ人への手紙だっていうことですね。じゃあ、パウロがその伝道旅行の中で一番長く滞在した教会がこのエペソ教会だったんです。パウロにとっては非常に愛着のある教会なんですよね。で、私も牧師6年目ですけれども、その6年の間5年間もの天沼教会にいます。そうするともう本当に愛着のある教会になるわけです。パウロも同じなんです。もう彼の5年間の3次伝道旅行の中で3年ぐらいこのエペソ教会にいたわけなんです。で、それをもっと言いたかったんだけれども追い出されてしまった。もう本当に愛着のある、愛している教会だったわけです。で、その教会に対してパウロはどういうメッセージを送ったのかっていうのを確認していきたいと思います。まずエペソ人への手紙の概要見てください。ちょっと字が小さくて申し訳ないです。見てみますと、まあ、流れだけ見ていただけたらと思いますけれども、最初、まあ、パウロの手紙はいつも挨拶から始まるんですね。挨拶があって、そして1章3節から14節まではキリストを信じる者の祝福について、本当に私たちは神様を信じてキリストを受け入れてよかったですと、私たちはこういう祝福がありますと、そういうことを言ってから、そして1章の15節から23節まで教会のために祈る。そして2章ではキリストにある家族、そして3章では教会の目的と機能について、そして4章の1節から16節を見ますと聖霊の賜物を通しての一致、そして4章の17から5章の21節まで生活の改革、5章の22節から6章の9節まで家族への義務、クリスチャンとして自分の夫や妻に対して家族に対してどう行うべきか、どう振る舞うべきかっていうのを教えています。で、6章の10節から20節まで霊的戦いと霊的武具、神の武具を身につけなさいって言いますよね。そして最後に結合があって終わるわけです。ですから全体をよく見てみますと、2つの部分、まあ、助言と結合を除きますとクリスチャンの地位、ですからクリスチャンの役割、 そういったものについて言うわけなんですね。で、後半はクリスチャンの実践的な生活における、まあ、振る舞いについて言うわけです。で、このエペソ人の手紙は、まあ、クリスチャンのそういう地位とか、実践的な生活の中での振る舞いについての教訓だとか、そういったものを教えているんですけれども、全体を通して何について言っているのか。教会とは何か。ですから、エペソ人の手紙はパウロのキリスト教の教会論です。パウロが、要するにパウロが教会とはどういうものなのかっていうのを教えておいたものが、このエペソ人への手紙。教会論です。教会論。じゃあ見てみましょう。内容を見ていきましょう。エペソ人への手紙。神の教会のための神の御心。ですから、教会とは何かっていうことですね。じゃあ見ていきましょう。パウロの書簡の聖書、霊的ダイナマイト、書簡の女王、人間の最も神聖な文書、新約のアルプスなどと呼ばれるエペソ人への手紙は、パオロの最も念入りの手紙であるっていうんです。ですから先ほど申し上げたように、パオロが最も愛着を持っていた教会に対してのメッセージだったので、最も念入りの手紙だった。ですからこんなに絶賛の声があるわけなんです。この内容について。続いて、恵み、神秘、栄光、満ちるなどの言葉が多く登場し、特に天という言葉が9回使われたこの特別な文章は、天地の作られる前から秘められてきた御旨の奥義を通してやってきた天上で霊の諸々の祝福を示す。で、したがってある神学者は、エペソ人への手紙は神学の広さにおいても、道徳的教えの高さにおいても、霊的神秘の深さにおいても匹敵できるものはないと評価した。要するにその内容はとても素晴らしいということなんです。私、クリスチャンなる者が必ず学ばなければならない内容がこのエペソ人の手紙にある。先週も少し申し上げたんですけれども、私たちは自分の救いだけに満足する信仰を持ちがちなんです、ね。別に私の心が平和であれば、恵みがあれば、私の世界に祝福があれば、もうそれで満足する信仰を私たち持ちがちです。でも本当の信仰の価値っていうのは、それだけにとどまるわけではない。ただ私が、なんかいい教えを聞いて、いい宗教を信じた、それだけじゃないっていうことですね。そういう個人的なレベルにとどまるものではなくて、この信仰の意味は宇宙的意味がある。宇宙的意味がある。それは善と悪の戦いにおいて、私たちが神が善であることを証しするっていう役割も私たちは担っているっていうことなんですね。で、その信仰の意味において、このエペソ人への手紙は非常に大切なことを私たちに教えています。それは何か。我々が教会であり、その教会はキリストの体であって、キリストを頭として私たちは一致しなければならない。本当に、私たちが自分の信仰をこう確立させるために、本当に必要な教えがこのエペソ人の手紙に凝縮されています。ぜひ読んでいただきたいと思います。続きを読んでいきましょう。天啓の港があって、交通と商業の要所であり、小アジアの首都であったエペソは、七大不思議の一つである多産の女神アルテミスの神殿、娯楽と興奮の場所である劇場と体育館、公衆浴場、快楽と放蕩の温床である売春宿などがあっ った堕落の大都市であった。パウロは高度に文明化したこのような世俗都市エペソにある教会に力の神秘を示す、秘密を示すっていうんですね。皆さん、選手の地図を見ていただきます。エペソは港町です。港町です。で、ヨーロッパにコリントっていう港があるならば、アジアにはエペソっていう港がある、うん、ですから、そのヨーロッパとアジアをつなぐ港だったので、うん、ヨーロッパからの輸入品、アジアからの輸出品は全部このエペソに集まる。したがって人も集まる、お金も集まる。非常に発達したとても豊かな町だったんです。で、そういったところにおいてパウロは教会に必要な力、教会の力は何なのか。じゃあ今日の私たちにも必要なメッセージですか。皆さん必要だと思います。必要です、うん、こんなに豊かな町東京において、うん、人々はみんな満ち足りているように思います。物質的にもういろんなものが満たされています。そういう中で私たち教会にあるクリスチャンでさえもやはり、私ある時説教でも言いましたけれども、キリストなしに私は十分生きていけます、うん、キリストなしにも幸せに生きていくことはできます。キリストなしにも私たちは十分にいい父親として、いい母親として生きていくことはできます、うん、しかし私たちが教会であることの意味はそういった状況の中で何なのか、私がクリスチャンである意味はどこから見出すことができるのか、それを学ぶことができるのがエペソ人への手紙だ。多種多様の知恵の秘密は教会を通して掲示される。教会について少しずつ説明していきますね。まず多種多様の知恵の秘密が教会を通して掲示される。そして神様の秘密はキリストであり、キリストの秘密はその方の教会である。こういう論理立てをしています。パウロは何ですか。神様にある神秘、そのメッセージは誰を通して示されますか。キリストを通して。で、キリストの教え、キリストの神秘、キリストの真理は何を通してこの世に示されますか。教会を通して示されるということです。つまり神様が世に入ってこられる通路はキリストであり、キリストが世に入ってこられる通路は教会である。しかし教会は人間の歴史の中に現れた経験によって生まれたものではなく、神様の恵みの務め、または神の中に余裕を隠されていた奥義に預かる務めに属しているので、教会の計画と力と目的は神聖であり永遠である。教会は人が建てたものではないです。教会は神が建てられたものだ。ですから必然的にその教会が立てる計画と教会の力と教会の目的はとても神聖なものであり永遠なものだということなんですね。ですから教会というのは単なる建物とかこの組織のことだとかそういったものではありません。神がこの世に建てられたものだ。この教会を通して超時間的で超歴史的な贖いの務めの神秘が繰り広げられ完成される。ですから非常に重大な存在意義を教会は持っているんです。そうですか。 ただの集会場ではありません。教会はただ週に1回集まって礼拝をする場所が教会ではありません。教会は非常に重大な役割を持っているものです。そのために神がこの世に建てられたものだ。その教会の教会を通して時間を超えて歴史を超えて神様の贖いの務めが完成される。ですからただ私たちはあ、救われた、よかった、それで喜んで終わる場所ではない。それ以上に私たちになすべき務めが教会としてあるということですね。続いて新約のアルクスであるエペソ人への手紙はパウロが神様の玉座がある第三の天に引き上げられた不思議な経験に基づいて記録されたと伝わっている。だからパウロはこの第二のコリントので見た第三の天に引き上げられて見たある幻に基づいて記録されたと言われているんです。エペソ人への手紙で、このような点において一章は天の待合室、二章は天の王の接見室、三章は神様の玉座室、四章は恵みの賜物宝庫、賜物倉庫、五章は天の賛美室、六章は天の武器庫であり、その様子から得た霊的教訓をおのおの提示している。だからパウロはこのエペソ人への手紙を第三の天にまで、だから神様の御座、その玉座があるところまで引き上げられたその不思議な経験を通して、それに基づいて書いたものがこのエペソ人への手紙。で、それをまた言い換えると何ですか？神様のその玉座があるところまで、まあ言い換えますと天国まで私たちが引き上げられるその道となるのが、その導き手となるのが教会である、っていうことをパウロは強調しているんですね。この天上で霊のもろもろの祝福は父が計画され、子がその代価を支払い、聖霊がそれを適用することによって教会において満ち溢れた、キリストにある教会の富、つまりキリストの豊かさはキリストにある教会の生涯、つまりキリストのみなぎりとなる。先ほど、エペソ人への手紙の概要を見て、前半は教会論、後半はそのキリスト、クリスチャンの生活論、ついに分けたって言いましたよね。ここでも言っています。キリストにある教会の富、つまりキリストの豊かさはキリストにある教会の生涯、つまりキリストのみなぎりとなる。キリスト教は理論ではなく生涯そのものである。したがってそれは行動で表されなければならず、人間関係および人生の必要のすべての側面と関連付けられていなければならない。ですから教会、キリスト教の教えは単なる理論ではない、単なる教訓ではない、それは私たちの生活、生き方、生き様にならなければならない。しかし建物の上部構造が下部基礎にかかっているように、クリスチャンのこのような行動と人生は偉大な教えに基づいているので、偉大な信徒がある前に偉大な教会論が立てられなければならない。だからこれは簡単に優しく説明します。何か私たちはクリスチャンとして正しく生きていくためには、教会についてまず正しく理解する必要があるんだっていう。よろしいでしょうか。本当に大切なものです、皆さん。なんか難しい。 そこまで私知らなくていいんじゃないかな、そういうものではありません。皆さんが本当にキリストのために生きていこうと、神のために献身して、私も何か奉仕がしたい、私本当に清い生活を送りたいと、そのように思っていらっしゃるのであれば、ただひたすら頑張るのではなくて、教会というものは何か、それを正しく理解しない限り、その後の私たちの生活はつながらないんです。そこまで続きを言います。このような概念に沿って、エペソ人への手紙1章から3章は教会の起源、教会の栄光のための祈り、教会の本質、教会の成長、教会の機能、教会が満ち溢れるための祈りについて記し、4章から6章は信徒の召し、信徒の行動、信徒の戦いについて描写する。エペソ人への手紙が言う教会は、神様の玉座の上の虹のような7つの姿で描写される。教会は全てのものを全てのもののうちに満たしている方が満ちているもの、つまりキリストの体である。教会は新しい人である。体である教会は命が必要だけれど、命とともに人格、つまり新しい人も必要である。教会はキリストの命によって満ち溢れるだけではなく、キリストの人格が体現されるところである。また教会は神様の国の市民によって構成されたその方の国である。家族は自分の権利を主張するところではなく、父のものをただ享受するところである。また教会は神様がおられる宇宙的神殿であり、キリストの神父である。妻が夫の愛の対象であり、安息と満足と喜びであるように、教会とキリストの関係も同じである。教会は新しい人であり、同時に神様の武具を身につけた戦士である。神様と教会の関係をこのように理解していかなければなりません。まとめましょうか。ただ教会はキリストの所有物ではないということなんです。ヨハネ福音書15章を見てみますと、私はブドウの木、あなた方は枝であるとおっしゃいますよね。で、この関係と似てるんです、教会は。で、ここで教会なんて言いますか、キリストを頭とするその体が教会だ。じゃあ皆さん、木が枝なしに実を結ぶことができますか？できません。木には枝が必要です。枝のない木はただの丸太です。そうでしょ。ちょっと想像するのはあれかもしれないですけど、頭のない体って必要ですか？必要ありません。体のない頭もありえないものなんです。お互いがお互いを必要とする存在なんです。だから教会がキリストのただの所有物ではない。私は神のものだから、ただそこにいればいい。なんかその、キリストがやってくれるものをただひたすら受けるだけでいい、そういうものではないっていうことなんです。ないんです。キリストと教会の関係はキリストの所有物ではなくて、私はキリストの最後の文章を見ますと、キリストの戦士だ。キリストのために戦う。最後の3ページのところを見てください。エペソ人への手紙によれば、 頭が体においてのみ全くを成就するのと同じように、教会体なしにはキリスト頭をこの地において全くを完成することはできない。キリストは教会において絶対的である。すべてを包括する全くを成し遂げるために動いていく。ですから体なしの頭はありえない、頭なしの体もありえないように、キリストと教会の関係はそういう関係なのだ。キリストはその体である教会を建て、今も建てていて、いずれはシミもシワもその類のものが一切なく清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えられる。それでエペソ人への手紙は、キリストを通して成就されたものよりはむしろキリストにあるものに関して、十字架で亡くなられたキリストよりはむしろ教会と信徒のうちに生きておられるキリストに関してより多く語ることによって、教会の将来の栄光を待ち望む。ですからさっき申し上げた内容その通りなんです。ちょっと難しく書いてるんですけど、私たち教会なしにキリストの贖いの務めは完成されないっていうことです。そうでしょうか。そうです。一番最初に、神はキリストを通して現れ、キリストは教会を通して現れる。ですから教会である私たち、教会の建物や組織ではなくて、その教会に属している一人一人のこと、私たちのことを言います。ですから大きな意味においては、教会は、弟子たちがイエス様が天に戻られた後に建てたものだけではなくて、現代的な意味では教会はそこから始まってるんですけれども、しかしもっと厳密な意味、もっと大きな意味で見てみますと、アダムから教会の歴史は始まってるんです、でその教会なしに神の栄光が、神の正義が、神の愛がこの世に正しく示されることはない。私たちがその神様の贖いの務めを完成する役割を担っていかなければならないっていうことをエペソ人の手紙では言っています。続きを見てみましょう。そのために天の父はキリストがその中に入られ苦難を受けられる体を備えられただけではなく、キリストがそのうちに入られ栄光を受けるもう一つの体を備えられたのである。非常に重要な文章だと思います。皆さん、神がご自身を表すために用意された体がキリストであった。それを受肉と言いますよね、私たちは。でそれに対して、そのキリストがご自分を表すために用意された体が何だ？教会なのだ。だからそういった意味で私たちは小さなキリストです。キリストの体です。だから私たちはエペソ人への手紙が言う教会は、特定地域の改修や、すみません、この改修じゃないですね、あれですね、群れという意味の改修、集まる群衆、改修、その改修です、すみません、特定地域の改修や教団によって構成された有形の組織体というよりは、キリストの聖なる体で象徴される不思議な霊的有機体である。これがこの時代に必要な真の共同体である。この奥義は大きい。ですから私たち教会は この世に語られた神の国です。天国の在地球の大使館です。私たちはそういう役割を担っているんです。それがパウロが今語っている教会の意味です。だからそういった神様の国として建てられた教会として、あなた方はクリスチャンであり、そのクリスチャンとしてこういった生活を送りなさいと後半で教えているわけです。ですからこういった自分自身の認識がなければ、私は自分らしく生きていくことはできません。そういう教会としての自覚がなければ、私はただ自分の情欲に従って生きるようになってしまうのです。観覧から栄光へ一生、最後のところですね、見て終わりにしたいと思います。教会を通して神の満ち溢れる豊かさを世界に反映させることが神の初めからのご計画であった。教会はどんなに弱く欠陥だらけのように見えても、神が特別な意味で最高の関心を払われる対象である。教会は神の恵みの舞台であり、そこで神は人々の心を変える力を表すことをお喜びになるのである。ですから私たち自体はとても弱くて欠陥だらけのものですけれども、個人としても教会としても、しかし神が特別な意味で最高の関心を払われて、私たち教会を用いてくださるならば、人々の心を変える力を私たちに与えてくださり、私たち自身も変わるだけではなくて、人々を変えていくことはできるのです。ぜひですね、この教会のことを正しく理解し、皆さんの信仰その上に、その岩の上にですね、立てていくことができたらと思います。それでは今日はここにしたいと思います。一言お祈りいたします。天のシャロン神様、今日も皆さんと一緒にエピソビトの手紙を学び、聖書の御言葉を通して私たちが教会であることの意味を知ることができましたことを感謝いたします。私たちは教会に通うのではなくて、教会になりたいのです。神様、どうか私たち一人一人が神の教会となり、その教会の存在目的を果たすことができるように力を与えてください。そして私たち自身を主に捧げることができるようにしてくださいますように、感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。ありがとうございました。